最近めちゃくちゃ寒いんです、うん、なんかもう寒い寒いとしか言ってないんですけど、
うん、寒さ超えて痛いけど、
ね、めちゃくちゃ寒くてさ、うん、今マイナス15度とかなんですよ。
そうですね、うん、日中でこれやばいな
やばい
って言うけどね、
やばい。
え、この僕来てから多分一番今年が寒いかも。雪積もってる率で言ったら今年が一番積もってるかも。
なんかね、僕も来た時が一番寒くて、2020年の冬が寒くて、うん、21、22でそんなに寒くなかったの、
うん、昨年もそんなに寒くなかったですよ、
うんうん、で今年結構寒いなっていう感じにはなって
1個桁が違うんだよね今年、うんうんうん、マイナス10超えた日はあったけど、うん、15まではいってないんだよね、うん、マイナス17とか最高いってるけど、あ、20マイナス20とかいってるところもあると思うけど、うん、ここまでなってないから寒いなと思う。
なんかそのコロナ前まではさ、うん、オフィスが別で田舎にあって、うん、車で通ってたから、うん、ほとんどね外に出たことがなかったの。
あ、言ってたね。
だから寒かったんだけど、うん、全然その薄着で平気っていうか、うん、もう30秒も外出てないので、
うん
うん、っていう感じだったけど、あのコロナの明けてからさ、うん、歩いて通勤するようになったじゃない、うん、だから15分ぐらい歩くのね、うん、駅まで、
うん
うん、でもうその中でもちょっと15分歩き続けられないぐらい
痛いよね。
痛い、顔が痛い。
顔が痛いよね、うん、体とか温めれるけど顔ってどうにもならないから痛いなって、
うん、そうそう、顔を覆うとさもう前が見えなくなっちゃうから。
そうで、今年さ、そのいつもこう新年は外に出たりとかお酒飲んでたりとか、うんうんうん、まあヤマピーさんいつも日本に帰ってるタイミングで今まで2回、うん、まあ、今年入れて3回目ですけど、
うん、
外花火が上がるから見に行くんですけれど、うん、今年に至ってはもう本格的に痛すぎて、
うん、
あれもこんなに耐えられないかもっていうぐらいな状態で過ごしてて、でこっちのさ、クリス、あの何、ニューイヤーってカウントダウンで5、4とかならないのよ。
おー、そうなんだ、
うん、で日本だとさ5、4、3って言って、うん、ハッピーニューイヤーとかってなるでしょ、
うん、
じゃなくていつの間にかハッピーニューイヤーになってるのね、うん、年明け電話みたいな感じでみんなゾワゾワしてんだけど、うん、多分年明けたんだな今みたいな感じで花火上がってるから、うん、花火もねフライングで上がるんだけれど、
うん、
ガンガン上がってて、あ、じゃあそろそろまともに上がりだしたから多分年越しだなって時計見ると、うん、あ、もう1分過ぎてんじゃんみたいな感じになってるんだけれど、
うんうん、
まあ、耐えられないぐらい本当に1分経ったぐらいでもう耐えられないと思って帰ってきた今年、う
ん、あ、本当、うん、だって去年はさ、あのベランダで
余裕でしたでしょ、
お酒飲んでて、うん、なんかヘラヘラして
っつうな、うんうん、まあ、あれはお酒の力もあって温まったっていうのもあるんだけれど、今年はねもう本当にお酒を飲まずに外出ちゃった上に吹雪いてたから顔に当たるし、うんうん、すごいニューイヤーだなと思って、うん、寒いっていう過ごし方でした、う
ん、なんかさ、その今回すごい驚いたのが、
うん、
いつもは何だろう、さすがにビールが凍るから、うん、もう入れとこうねって言って入れたじゃん。
入れた。
でも、うん、ワインとか、うん、
シャンペン、
シャンパン
は、シャンパンってかスパークリングワインだけど、ね、
うん、冷やしときたいからみたいな感じで、うん、とりあえず外に置いてたでしょ。
置いた。割れたんだけど、
シャンパンがさ、うん、あれ結構高いと思うよ。
あれはね、安い方のやつだと思う。
あ、本当、
うん、
あのクリスマスで配ったワインじゃない、会社で配ったあれ結構高いのよ。
あ、そうなんだ。それあるかもしんないけど、
う
ん、
そうそうそう、
多分日本ぐらい死んでるかもしんないんだけど、今見えてるだけで一本は死んでんのね、
うん、
死んでるって言い方もおかしいんだけど、雪に埋もれてんのよもう、
うん、
表面だけ割れてて
雪におしっこしたみたいな感じになったよ、ね、
色がついてるんだけれど、うんうん、えっと思ってっていう状況で、あと何本割れてるのか怖くて 怖くて見れないんだけど、
もっと入ろうよ。
え、持って入ろうよってどういうこと？
え、ちょっととりあえずさ、ワインは凍っちゃうからさ、赤ワインとかも
割れてないから、
割れてなくて、まあさすがにね、赤ワインは割れてないんで、
中に入れましたけど、うん、凍ったよねワインもね。
そう、凍っててびっくりした、
初めてだったけど、うん、であれ他もなんだろう、日本酒とか焼酎とか外に今出してますけど、うん、あれもそろそろやばいかな。
いや、でもね、 まあ、焼酎とかは25度とかあるからさ、
マイナス25切ったらもうアウトってことでしょ、割れるってことでしょ、あれも。
いやいやいや、そのアルコール度数の話
です。あ、度数か。なるほどね、うん、
日本酒は分かんないけど、うん、でも、ね、日本酒も凍るけどね。
あ、そう、あん中入れとこうかな、うん、日本酒も。
でも凍るけど、うん、割れはしないと思う。
あ、なるほどね、
うん、膨張し、その炭酸入ってないからさ、膨張しないと思う。
酵母があるじゃん。ワインだって炭酸入ってないじゃん。
だから割れてないじゃん。
あ、でも蓋開いてたのよ、白ワインが。
あ、本当。
うん、多分膨張したんだなと思って、
うんうんうん、
っていう状況です。
へえ、すごいね、
うん、
おじさん二人ノーウェイトゥセイ生活。
はい、このポッドキャストはノルウェー在住の40代ゲイカップルのおじさん二人がたわいもないノルウェー生活の記録として思ったことを気分で話すチャンネルです。またこのチャンネルは LGBTQ の内容を含みますのでご容赦くださいということでやっております、伊藤さん。
はい。
はい。
前回の続きを
ちょっと話しようかな。そう、前回の続き、今回はパリ編ですかね。
はい、
伊藤さんはどうしてたっていう。
はい、
前回、歯が痛くて死んだっていう話までしてます。
しましたよね。
はい。
でその後、うん、結局火曜日のフライトで安いのが取れたんで、うん、ただ直行便はどうしても高いんで乗り継ぎでまた行きますってなって、うんうんうん、一泊ワルシャワ、
うん、
ポーランドのワルシャワで経由して行ったんですね。これ、うん、面白いことに、
うん、
自宅からオスロの空港まで行って、オスロのガーデモインの空港まで行って、で直行便でパリに入る値段と、うん、自宅から最寄りの小さい空港、トップ空港っていうんですけど、うん、そこからローコストキャリアバジェットエアで、うん、ポーランド経由してポーランド一泊して行く値段っていうのが一緒っていうのは、むしろポーランド経由の方が安かったのね、
うんうん、
で
ホテル代が出るぐらいってこと。
ホテル代もそう出るぐらい、うんうん、そのやっぱどうしてもこっからだとオスロまでの移動費が高いわけよ、うん、電車代が、
うんうんうん、
でもこっから最寄りの空港の電車代の方が かなり安いからさ、
うん、
でそれで一泊を入れてもそっちの方が安かったから、うん、もうそのままじゃポーランドで一泊しようと思って、
うん、
でワルシャワで一泊しました、うん、でワルシャワはここと同じぐらい寒くて、
うん、
まあ泊まるだけだからいいかと思って泊まるだけ泊まってたんだけれど、うん、朝早い便だったから車で送ってくれたんだね、そういうプランがあったから、ホテルの人が送るプランでっていうので早朝4時ぐらいなんだけれど送ってくれるっていうので乗って、
うん、
空港に向かってたら鹿がいたんだけど、うん、っていうことを考えると、
ノルウェー、あ、鹿、
鹿、
あ、鹿、
鹿、
あ、鹿じゃなくて鹿ね、
ディア、
ディアね、
はい、がいまして、
はい、
一緒だと思って、ノルウェーと同じくらいの寒さなんだなと思って、
鹿で、うん、奈良にもいるよ。
あ、本当だ。奈良も寒いかな。皆さんどうでしょうかっていうところですけど、
はい、
いました。で、うん、そのまま乗り継いで、うん、で、オスロの、オスロじゃねえや、
パリの
オルリ
ー、オルリー、はい、
空港の方に
着
いて、
はい、うん、
まあヤマピーさん来る前まで2日間ぐらいあるんですけど、観光しようと思って観光したんですけど、うんうん、今回初めてGo パリパス、
はいはいはいはい、はい、
っていうのに申し込んだんですね、
うんうんうん、
でパリパスっていうのは何っていうのをちょっと簡単に説明すると、
うん、あれはね絶対いい、うん、
いいよね、
うん、
パリのアクティビティとか食事とかがついてるプランかつ、うん、ミュージアム、
うん、
ルーブルとか オルリーんとか
オルセ
ー、オルセーだオルセーミュージアムとか
ポンピデューセンターとか、
ね、ポンピデューとかオランジェリーとかの、
うん、
なんか見放題のチケットもついててっていうのをで、
うん、
ちょっと値段は高かったんですけど申し込んだんですね、うん、で僕は4日間のプランを申し込んで、ヤマピーさん後で2日間ほどパリにいるからっていうので2日間プランを申し込んで、
うん、
で僕はその2日間分だけ先に楽しもうと思って回ったんですけれど、うん、まあ、せっかくだからなかなか行かないだろうっていうところで、
うん、
アラブ世界研究所とか、
うん、
国立中世美術館なんて絶対行かないだろうなと思ってパリに行ったなっていうところをひとまずひたすら回ったのね、うん、でこれちょっとぐるって回ったんで YouTube でいつか言えるんですけれど、うん、回って過ごしてっていう感じで、
うん、ホテルはどこ泊まったの？パリでは。
パリでは最初に泊まったのが、
うん、あ、別なんだ。
そうなんですよ、後で泊まったところとは違うんですけれど、
うん、
市内から、
うん、
分かります？パリって中心部円になってるんですよ、細長い、
うんうんうんうん、
1区から何区か分かんないですけど、うん、その円から外れたところ、
うん、
のところでさらにどちらかといえばローカルの人が住んでそうな、
うん、
でローカルもフランス人じゃなくてさらに移民の人たちが住んでそうな、
うん、
ところなんだけれど安かったからそこに取ったので、ね、それでも高かったんだけど、うん、やっぱパリは、うんうんうん、でそこに入っとって泊まったんだけれど、まあ、どうやらこれ確実にどっかのマンションの一角だなっていうのが分かんのよ。で、
うん、
まず駅降り立って行き方がわ、うん、なんかある程度の Google マップをもらってたから Google マップを頼って行ったので、歩いて10分15分ぐらい歩いたところだったのね、うん、でそしたらもう何マンション街に出ちゃったわけよ、
うんうん、
でマンション結構高いマンションが何個かドンドンドンドンってあって、この中のどれみたいな状態になってて、
背が高いマンションね、
背の高いマンションがあって、うんうん、で行き方が分かりませんって言って連絡をしたのね。そしたらなかなか連絡が来なくて、でチャットのやり取りだからさ、うん、あ WhatsApp かなか何かのやり取りだから、うん、もう時間がかかって、
うん、
でしばらくしてきて、
うん、
行き方はもうお知らせしてるだろうみたいなのが送られてきたのね。でと思ったけど、なんか向こうの方で大きい声が聞こえるから、あなん優しいじゃん、なんか降りてきてくれたんだと思ってその人に歩いていったの、
うんうんうん、
でハローとか言って伊藤ですって言ったら、ただ単に大声出してるやばいやつだったのねやばいと思って、うん、あこいつに絡んだら危ないと思って、なんか、うん、ただなんか大声出してる本当におかしな人だったのよ。純粋におかしな人だったんだけれど、うん、やばいわと思って、でちょっとそこから離れたところにちょっとたまたま歩いて、もう夜ってか遅い時間だったのね、
うん、
で夕方の8時かぐらいだったんだけれど、あ8時じゃねえや、9時か10時ぐらいだったのね、
うん、
なぜかおばあさんがいたのよ。
はいはいはい、おばあさん
そうおばあさんが夜なのにいて、まあでもちょっと背に腹は変えられんと思って、うん、その人にここに行きたいんだけどって言って見せたのね、
うんうんうん、
見せたらフランス語でまくし立てられたのよ。
へ
え、ちょっとフラ語わかんないからと思ってひとまず笑って「サンキュー」って言って出てったのね。出てったっていうかもうその後別れてて、うんうん、まあ、そうしてしばらくしたらまたもう一回メッセージが来て、うん、WhatsApp か何かで来て、この行き方で来いみたいなので、うん、細かなやつが送られてきたの、写真付きで、うんうん、あ優しいじゃんと思って行って、行ったら行ったでやっぱりマンションの一角のエントランスに入れないのよ、
うんうん、
でピンポンめっちゃ連打するんだけれど、どこに繋がってんのか分かんないんだけど、うん、ついたんですけど助けて早く入れさせて寒いしとかって送ったら、うん、その今降りてきたけどいないんですけどみたいなの来て、
うん、
どうやらそのマンションのA から多分 C ぐらいあるのよ、
うん、
でどうやら僕 B に行かないといけなかったのに A でずっとクリックしてた、クリックってか鳴らしてたっぽくて、
はいはいはいはい、
で B に来いって言われたから B に行ってやっとミートできたんだけれど、そこに入ったらまた恐ろしいことに、もう夜の10時ぐらいだったのね、
うん、
もう部屋が全部暗いわけよ、
うんうんうん、
暗くて、でマンションの一角なんだけれど2段ベッドが、
あドミトリーなんだ、
ドミトリー2段ベッドが6個8個ぐらいあったのよ、
うんうん、
あごめんなさい、全部で8個ぐらいあったのよ、
うんうんうん、
あ8個ぐらいある中でもう寝てる人いるから静かにしろって言われて、
うん、
あでこそこそ話で話してて、あの Wi-Fi はこれなってて、ドア出たら出れないから部屋鳴らすなよとかっていろんな説明を受けて、うん、でトイレとシャワーは上にあるからって言ってっていうような案内を受けたっていう、名前もないようなホテルに泊まりました。
すごいね、うん、なんかすごいなんだろう、タコ部、いわゆるタコ部屋っぽい、
もう本当タコ部屋ですよ。で荷物の整理もできないままっていう感じ で、
うんうん
うん、でそういう状態で、まあ、ひとまず歯磨きたいし、うん、トイレも行きたいしと思って2階に上がったの、
うんうん、
そうしたらさらに2部屋あってどうやらそこにもベッドが置かれてるのよ、
うんうんうん、
これ大丈夫みたいなところに泊まって、
うん、
でやっぱクリスマスだからなんかしないけどクリスマスのイルミネーションだけチカチカしてたのね。もうとにかく怖くてさ、
うんうん、
自己物件に来たんじゃないかっていうような状態だったんだけれど、うん、まあ一泊だしていいかと思って、
うん、
その日はもう10時からもうそこを寝て、
うん、
朝の7時くらいに速攻出たっていう感じなんですけど、
うんうん、
っていうので過ごしました。
なるほど。それが何、火曜日に出て、
うん、
ワルシャワ一泊、水曜日に、
うん、そこ泊ま
っ、そこ水曜日朝からパリを観光して、
うん、
夜はそこ泊まって、
う
ん、
そう、
あで木曜日だ、
木曜日、
うんうん、
でヤマピーさんと合流っていう感じになったっていうような感じなんですけれど、でそのヤマピーさんが来る前にと思って、うん、で美術館とかに行くとちょっといろいろ時間かかるじゃん、2人で見ると、と思って、うんうんうんうん、もう ひとまず行った見たっていう、僕どっかでも話してますけど、スタンプラリーがめっちゃ好きなんですよ、
うん、
だから美術館に行って有名なものだけ見ようと思って、でこれどっかでも話してますけど、うん、絵はがきを見つけたら、入り口とかでね、うん、見つけたらそれだけをとにかく見て回ろうと思ってるから、うんうん、あのオランジュリーとかオルセーとかに入って、うん、あとルーブルも行ったんですけど、ルーブルに至ってはあのモナリザだけ見ればいいやと思ってたのね。
またモナリザ見に行ったの？
そう、モナリザだけ見に行こうと思って、うんうん、モナリザ見に行ったって言ってももう大学の時だからさ、うんうんうん、なんか変わってるかもしれないしと思って見に行きました
けど、変わんないでしょ、 何百年も変わってないんだから、
うん、全然変わってなかったもう一回同じもの見ちゃったわと思ったんだけど、うんうんうん、一応それ見たりとかして過ごしてっていう感じなんですけれど、うん、そのなさっき言ったパリパスなんですけど、うん、何がいいかっていうと食事がついてるのがあるんですよ、うん、これヤマピーさんと撮ってるのもあるんですけれど、うん、ものによっては朝食がついてるところがあったりとか、うん、朝食に至ってもパリ風の朝食なんでクロワッサンとオレンジジュースとコーヒーみたいなのが出てきたりとかするところもあって、うん、過ごせるっていうところなんですけど、うん、なんかあるところに至ってはその、まあ、これヤマピーさんと一緒に行ったんですけど、クレープ屋さんに行ったんですよね、
う
ん、
行ったね
夜ね、うんうんうん、行った時にそのクレープとオレンジジュースとコーヒーが出てくるんですけれど、うん、この出てきた順番っていうのがちょっとおかしかったんですよ。普通だったら、
うんうん、
あのあおかしくないのか、
おかしくない、
僕が間違ってたのか。
オレンジジュースって大体最初に出るでしょ。
出てきた、
うんうん、
でその後クレープが出てコーヒーの順番が出てきたんですけれど、うん、私はなぜか知んないけれどオレンジジュースは飲むのはやめようと思って、デザートだからさ最後に飲もうと思って。
バカだね、
バカだったよねって話もしたよね、
うんうんうん、
そうヤマピーさんは見事にオレンジジュースを全部飲み終わってて、僕はなんか速攻クレープを食べて、うん、コーヒー飲んで最後にオレンジジュース飲んだからめちゃくちゃまずくてまずいってか酸っぱくてさ、
酸っぱいものから先に食べないとっていう、ね、
うん、それをね学んでいかないといけないなって思いましたよ、うん、
はいはい、
っていうような感じで過ごして、うんうんうん、で結局その後ヤマピーさんと夕方合流したんだよね、
うん、と僕はですね、
うん、
朝だから木曜日の朝は、木曜日も仕事がないので、
はい、
ただあのホテルからちょっと事情聴取じゃないけど
あのかわいそう、
ホテルの人からちょっとあの、うん、まあ、お悔やみを申し上げられまして、
はい、これについては前回の話聞いてくださいってことでいいんですよね。
そうそう、
はい、
前回、まあ、ロンドンですられてるんで、
その話をちょっと前回
その話をしてるん で、
はい、
で
聞いてない方は先そっち聞いてからこっち戻ってきてください、はい、
ロンドンに
はい、
いまして、
うんうん、
で木曜日仕事が終わって、まあ、ホテルの人といろいろ話をして、
うん、
まあ、本当に同情されただけですけど、
あ
何も他にしてもらえないんですけど、
ザマーって言われた、
ザマーとは言われてないよ、同情して、もう本当にね日本人っていうだけで結構大変なんですよねみたいな、ま
あ、そうだよね、うん、注意してねっていう感じね、
そう注意してねっていう感じだったんですけど、
うんうんうんうん、
でまあまあまあ、でもなんかそういうさ、うん、アフターケアがあるだけさ、
うん、
やっぱいいなとは思うけど、
まあそうだね、うん、我知らんわっていうよりもいいよね、そうそう、
で、
うん、
日本人スタッフなのね、
あいいね、
そうそう、うん、日本人スタッフも置いてて、ずっとその人が、
うん、
あの日本人のケアをするっていう人なんで、
うんうん、まあ、コーヒーもごちそうしてくれるしね、
そう、うん、でなんかまあ話があったらご連絡しますよみたいな感じで、
うん
うん、言ってくれてはいるんだけど、
うん、
まあ、話はないです。
なるほどね。
うん、
まあ、見つかってもないです。
見つかってもないです。
はい、なるほどね。はい、
って感じですね。
うん、
で、
その後結局保険なんだよね、それ。
保険で処理できるものは保険で処理するっていう感じかな。う
ん、まあ、仕事ですからね、
うんうんうん。
よかったね。
はい。で、今回初めてユーロスターというものに乗りまして。
どうでした？あのね、電車でしょ。ユーロスターの説明した方がいいのか。
ユーロスターって新幹線みたいな感じなんですけど、あのロンドンとパリを結ぶ、うんうん、まあ、ロンドンとパリの間あの
海がある、
英仏海峡があるんですけど、
そうですよ、
あのこれは地下トンネルで結ばれてまして、もともとはなんか道路にしようかなって話もあったんだけど、あのハンドルの位置が違うからさ、
あそうか、ロンドンは日本と同じ左、うん、右ハンドル
で、フランスはノルウェーと一緒で左ハンドルだからさ、
なるほど、ね、
で結構混乱があるんで鉄道ってことになったらしいんだけ ど、
まあ、
青函トンネルみたいなもんですよ。
なるほど、
うん
うん、
で3時間弱ぐらい、
あ早いね、
うん、なんだけど、
うん、
でも乗り方はね、
うん、
結構もう飛行機みたいな感じで、
うん、
セキュリティもチェックもあって、
あ、そうなんだ、
うん、っていう感じで、あと出国手続きしてみたいな。
あ、パスポートも出して、
うん、
あ、なるほどね。スタンプ押す場所もあったりとか、
あった気がする、うん、
あ、なるほど、
うんうん、
ははは
そうそうそう、それで、出国手続きをしてから、
うん、
電車に乗る、
うんうんうん、
で電車に乗ったらもう途中下車なしで、う
ん、1本
パリまで1本
いいね、
うん、でもこれがさ飛行機と違って便利なのは、
うん、
ロンドンもなんとかクロス、
うん、
チャリングクロス、キングクロスだ、
うん、
キングクロスからだし、
うん、あ、中心部ね、
そうパリも中心部に着くので、うん、
中心部だね、
うん、
まあちょっと北側だけどね、
そう、
うんうん、
それはねすごく便利で、
うん、そうだね、
うん、
僕そのさっきのオルセイに至ってすごい離れてるからさ、
うん、
さらにローコストキャリアで着くところはもっと離れてるから、うん、市内に入るのに1時間以上はかかんのよ、
うんうんうん、
でオルセイに至っては乗り換えていかないといけないから、オルセイじゃねえ、
オルセイ、オルリー、
オルリーに関しては2回乗り継いでいかないとい
けない美術館の話なのか飛行機の話なのか、
ごっちゃになっちゃった、ごめんなさい2回乗り継いでいかないといけないぐらいだから
はいはい、はい、
大変だけどそれは便利だね、
うんうんうん、だからねロンドンから行くんだったらパリに行くんだったらもう全然鉄道が便利だと思う。っていうかまあ、
うん、
ベルギーとかそっちに行くのもあるからさ、
あ、そうなんだ、
そうなんか全然便利、便利だね、うん、まあ、ロンドンに行く用事があんまないけどさ、
あ、
うん、
まあでもロンドンはロンドンでやっぱ楽しいからね、パリも楽しいけどね、
なんかそのロンドンね楽しいけどさ、
うん、
もう最近仕事でしか行かないから、
あ、なるほどね、
もう全然よ、
まあなるほど、クリスマスマーケット行ってない、
行ってない行ってない、
あ、本当、
そんな気分じゃなかったし、
ね、あ、まあまあ、まあ、今回はね
今回
は
ね、そうそう、
で結局合流したのがホテルで合流した感じでした、
うん、ホテルで合流だったね、あのバスティーユにあるモクシーっていうホテルなんですけど、
うん、はい、
これが、
うん、中心だったね、あれ
もう本当に大正解、
いいよね、
うん、
すごい、なんかその部屋がすごいいいとかっていうのではなくって、うん、まあ、当然バスタブはなかったんですけど、うん、まあ困らないよね、あんな中心部にあったら ね、
中心部、あのいわゆる観光の中心部じゃないんだけど、
そうだ、ね、
なんとなく僕のイメージで言うと築地みたいな感じにの場所かな、
うんうん、なんかそう日曜日と木曜日か水曜日かどっちか忘れましたけど、うん、市場やってるんですよ、マルシェって呼ばれるやつですけど、うん、でパリに関してはなんか4カ所か5カ所マルシェはあるんだけれど、うん、そこはまたなんかローカルの人も使ってるようなところで、
うん、
普通にこうフルーツ野菜だけではなくって、うん、クレープ売ってたりとか、うん、あと海産物売ってたりとかっていうような感じなんで、にぎわってるところだったから、うん、すごい面白いところに
行った
なっていう、
ね、で近くにさ、あの普通に市場があったじゃん、
うん、
あの中央卸売市場みたいな、
あ、それがさっきのマルシェね、
うん、それはマルシェはさ、
う
ん、あの駅の広場
だけど、あ、
うん、あのそれとは別に、
うん、
あの市場のビルがあるじゃん、バスティーユの近くに
市場のビル、
うんうんうんうん、
なんだっけな、あったと、
あった、
はい、う
ん、だからあの食べ物屋が多いんだよね、
はいはいはい、そうだね、
そうそうそう、
そうだね、食べ物多いや、
うん、
多いし、うん、安いところもあるし、
うん、
で当然ベーカリーもあるし、
うん、
っていうような感じだったからすごい、
そう、ファッションビルとかはほぼほぼゼロだけど、
そうとか和食屋さんは多分あんまないってか見てないんですけど、うんうん、じゃないなんかフランス料理系は多かったから、
多かった、
結構使い勝手は良かったなっていう、うん、で電車もすぐあったし、
そう1本で市内っていうか町の中心部に行けるんで、
うん、
うん、
すごいいいところでしたね、
ね、
でその合流してからは行く、まあ周辺でご飯食べましょうって言って、
うん、
ご飯食べてでお酒飲んで、で翌日からそのパリパスを使っていただいてっていうような感じで、うん、ありましたけれど結構良かったですよね、
どこもね食べ物は最高に良かったです、
パリはいいですよね、
うん、
うん、食べ物いいし観光も面白いし、うん、みたいな感じで、で僕がやっぱそのスタンプラリーをどうしてもしたいからっていうので無理やり連れ回してっていうのもあったんですけれど、うん、なんか印象残ってるのあります？
連れ回されたところ、
うん、
あんまり食べ物以外は印象残ってないんですけど、
うん、あれエッフェル塔とか行きましたよね車とかのバスとか乗りましたよね、
乗った乗った、強いて言えば、
うん、
あのファッションショーを、
はいはいはいはい、
見に行ったのが楽しかったかな、
あのデパートになるんですけれど、
うん、
何デパートだっけな、 おし、あ、そうですね、ありますね、
うん、
行ってもらって、
そう、フランスのパリのデパートの、うん、あの、なんだろう、デザイナーのファッションショーではなくて、うん、そのパデパートが買ってる服のファッションショー、
う
ん、
そうだね、
うん、
をこうモデルさん4人か5人ぐらいか、
うん、
いて交代で見せてくれるんですけど、うん、やっぱあこういう風に着こなせばいいんだとか、うん、見れるのは面白かったですね。
面白かった、
まあ、個人的にそのファッションショーに限らずパリって何が好きなんだろうってこうヤマピーさんにも言ってるんですけれど、うん、そのカフェで普通に街中の人を見るのが面白いなって思ってるのね、うん、でノルウェーは人を見ても面白いって思うことはあんまなくって、うん、まあ、身長高いなとかイケメンだな目が綺麗だなとかっていうのがあったりするんだけれど、うんうん、服に関しては基本的にみんななんかあのスキーウェア的な、うん、なんか
黒い服が多いんだよね男の人は
特に、うん、とか、うん、あと、まあ、ヘリハンセン的なやつが多かったりするから、うんうん、なんかそういう感じでなんか見慣れてる服装だなっていうのとか特別新鮮に思うことはあんまないんだけれど、イタリアとかも他もそうなんですけれど、うん、あのパリに至っては桁違いにおしゃれだなって思ってるのね、うん、人がね、
おじいちゃんとかもさ、うん、赤いマフラー巻いたりとかさ、
うん、
すごいなんかこう黒だけじゃない、
うん、
なんか
着こなし方があ
って、
ね、
だ初日のさ、
うん、
あのご飯食べた後、うん、ずっと雨降ってたから、
うん、
カフェでさ、
うん、
あのあんま美味しくないワインを飲んでたけど、
そうだね、
あの外を見ながら飲んでたから
楽しいよね、
楽しかった、あのなんかこの人おしゃれだねとか
二人で言ってたね、ピーコ並みのこと言ってたよね、あの子かわいいとか言って、
おすぎとピーコになった感じ
で気分
になってました、
なったよね、ああいう着こなし方あるんだとか、うんうんうん、見てたりとかあったりとかしてさ、うんうん、そう、それはねすごい印象的だなって思うのと、その、うん、さっき雨の話ですけど、
うん、
もうちょっとさ、なんか時代がさこんだけ進んでるからさ、
うん、
傘はもうちょっと発展しないのかって思ってるんだけど、話ちょっと変わっちゃうけどさ、
傘、
うん、傘ってさ必ず両手を使わないと開かないでしょ、
なんかヘルメットの上に乗せるみたいな、頭だけで傘にしたりとかしたいってこと、
もうなんかもうちょっと宙に浮くみたいな魔法的な方ですよ、
あ、
うん、もうまもなく空飛ぶ車が出るわけでしょ、うん、もうまもなくもう本当に
ドローン傘みたいな、
ドローン傘みたいなのが誰か発明してくれないかなって思ってるんだけど
なんで
片手埋まるのはちょっと痛いどうしてもってパリではね特に思ったっていうのもあるんですけれど、
はいはい、
そう、僕はそのパリパスを使ってよかったなって思ったのは、うんうんうん、あのワイナリーツアー、
ああれよかった
がめちゃくちゃよくって、
うんうんうん、
でなんだろう、ワインについての英語でねいろいろ説明してくれるんですけど、うん、ちょっとわからないのにもちょっと面白かったなっていうのと、うん、やっぱ僕そんなに白ワインって赤と白だったらどっちが好きかって言ったら確実に赤なのね、
うん、
初めて白ワインがめちゃくちゃ好きって思うようなのに出会ったのよ、
あシャブリね、
シャブリがめちゃくちゃ美味しくて、
うん、
でヤマピーさんと話してて、あシャブリはでも高いんだよとか言われて、あそうなんだっていうのは初めて知ったぐらいなんだけど、うん、すごい飲みやすくてすごい美味しくて、うん、あこんなにコクがあるんだみたいなのがあったから、やっぱフランスのワインはやっぱなんだろうな、桁違いに美味しいなってちょっと思ったっていうのと、うんうん、そこで思った時にあのお酒何が好きっていう質問はちょっと若干邪道だなって思ったのよ、う
ん、あはいはいはいはい、
なんかそういう聞き方って本当に素人だなってちょっと自分で反省しちゃったんだけれど、うん、人によってやっぱりその人の話、何そのワイナリーツアーの人の話言うことに、そのなんか食べてるものによって食事このワインにするとか、
うんうんうん、
自分の気分によってとか自分のこのなんか口の中で交わる風味と合わせての香りだったりなんだったりっていうものになってくるから、その時の気分もあったりするから、必ずしも赤ワインのこれが好きみたいな質問とかちょっとダメだと思って、
うん、何言ってんの、食べ物によって違うじゃないみたいな、
そうことを言われたから、うんうん、あ確かになと思ってちょっと改めた、
それはねもうおっしゃる通りで
面白かった、
あのワイナリーツアーがあったから、
うん、
その後のシーフード食べに行って、
うん、
アルザスの白ワインを飲んで、
うん、
もうすごいマッチしてて、
うん、
超絶なんか美味しかったし、
うん、
でその翌日も、
うん、
あの牡蠣としゃぶり、
うん、
の組み合わせね、これも最高に美味しかったし、
やっぱフランスはやっぱ食の中心だなっていうのも思えたのはやっぱりいい経験だなって思った感じかな、
思った思った、
うん、っていうような感じですよ、
はい
はい、
僕としてはその、うん、まあ、パリパスもすごいいろいろ楽しい、行けた、
うん、
エッフェル塔も歩いて登った楽しかったけど、うんうん、 なんだかんだ言って、
うん、
食べ物なんですよ、
はい、
で、あんま肉は興味がなくて、
うん、
でそのいろんなシーフード、
うんそう
ね、あるじゃない、
うん、
アサリとかさなかなかノルウェーで食べれないけど、
はい、
あっちじゃあるし、
うん、
それがあの他の国とは違って、
うん、
なんか味付けが絶妙じゃん。
うまい。
ガーリックとオリーブオイルみたいなのも美味しいんだけど、
うん、
ちょっとそういうのじゃない、違う、うん、違うんだよね。
ちょっとひと手間がおしゃれだったりとか、うん、入ってるものがちょっとおしゃれだから、
う
ん、おしゃれっていう言い方もおかしいけど、
そう
そうそう、美味しいんですよ、うん、
上品で、なんかそのバジルとかじゃないなんか不思議なハーブが入ってたりするし、
うんうんうん、
なんだ繊細なんだよね味がね、
うん
うん、
あれはね他の国にはやっぱなかなか、うん、まあ、日本もそれっぽいんだけど、うん、フランス料理たるものっていうのをちょっと勉強したなと思った ね、うん、
ね、
面白かったですよ。で
さらにその合うワインっていうのを今回なんとなく分かったので、
うん、
フランスワインってこの赤だったらどうとかっていうのをフランスの中だけしか分かんないけど、
うん、
なんとなくピンとくるようになったんで、
うんうん、
また食事が美味しくなったなって思いました、ね、フランスでの
良かったですよ、うん、っていうところで、うん、まあ、パリパスを見事に楽しんだっていう感じですけど、はい、もう間もなく時間になっちゃうからちょっと、
ね、
本題入ってった方がいいですよね。
ねハッピーなパリで良かったじゃない。
なんですけどね、
はい、
ツイッターをちょっと私に濁しましたけど、
はい、
帰る日ですね、もう帰る日まで一気に飛んじゃいますよ実は。
帰りますか、飛びますか、ね、はい、日曜日、
日曜日
こんなに美味しい思いしてもう幸せって言いながら、
お土産もたくさん買ったし楽しかったなと思って、
最後なんかマフラーとか買っちゃったし、
そうマルシェでね、うん、さっき言ったマルシェで買っちゃおうとか言って、うん、2人でね買って、じゃあ帰りましょうっていう、
もうルンルンで最高だったね、うん、今回のパリもとか言いながら帰ってました、う
ん
う
ん、はい、
はい、
で電車を使って帰ろうって、
はい、
で、うん、帰ることになったんですけれど、うん、先ほど言った、
うん、
オルリーです、
はい、
オルリー空港にまた向かわないといけなくて、2回乗り継がないといけなくてっていうところで、
うん、
まあ、あじゃない3回ぐらい乗り継がないといけなかったんですけど、ちょっと、うん、行きますってなって、
うんうんうん、
で空港線みたいなのがあったんで空港線みたいなやつに乗るってなって、
うんうん、
混んでたんだよね日曜だからね。そうだから
地下鉄は普通だったけど、地下鉄からなんか国鉄みたいなの乗り継いでる時にすごい混んでて、
うん、混んでて、うん、あ混んでんなと思って乗り込みました、
うん、
で4人シートのところを日本でもあるじゃないですか、
うんうんうん、
ドアを開けて入ってすぐ右側に4人ボックスシートみたいなのが2つ並んでたんですよ。でその真ん中の通路みたいなところに、うん、奥にヤマピーさんで、ヤマピーさんの後ろは次の車両に行けるような、
うん、そうそうそう、車両のつなぎ目だった
んで、も
うドアだったんだよね、
はい、で私その前に立って、でその前に黒人の人が立ってたんですよ、
うんうんうん、
でその黒人の人も見事なぐらい黒で揃えてたのね、
うん、
顔まあ何顔も黒だしって言い方もおかしいんだけど、うん、黒人です、髪も黒です、うん、でスーツだったのね。で
スーツだったらちょっと 品が良さそうじゃん、
良さそうなの、うん、でコートも着て、
うん、
で上も下もスーツの黒です、うん、真っ黒です、
うん、
でなぜかもうマフラーを首に巻かずに、うん、両手手を組んだ状態でマフラーを垂れ下してたんですよ。わかります？なんとなくイメージ。
じゃあ手に持ってるか、まあか、まあ、なんだろう、カバンを持ってるかのような感じでマフラーを手に持ってる、
手に、ま、持ってましたってなって、うん、
まあ暑いしね、混んでたから
なのかなと思って、うん、でその人の手も見てたんだけど、うん、手がこうピアノを弾くようにタンタンタンタンって何中指人差し指薬指をトントントンっていう風にやってたんですよ、
うん、
自分の手をね、
まあ、貧乏ゆすりみたいな感じだよね。
そうやってて、うん、あなんかすごい黒人の方だなと思ってたの、ね、うん、で僕の中ではみんなさそのまま電車に乗るから、うん、マフラー取らずに乗ってる人が多かったのに、うん、その人はなぜかマフラーを手に巻いてたから、
うん、
巻いてたっていう表現がいいのかなっていうような感じになってたから、うん、なんだろうなってちょっと思って、でそしたら電車がどっかのタイミングで、まあ、何か所か停留するじゃないですか、止まったタイミングで、うんうん、ちょうど4人ボックスの奥の席が2席ちょうど空いたんだよね、
うん、
空いたからヤマピーさんと僕で座れるなと思って、
うん、別にまあ座らなきゃいけない っていう感じじゃなかったけど、うん、逆に座らないと
邪魔、混むから邪魔だから
って感じだったね。
そうで、周辺も大人だし、うん、まあ座っちゃおうと思って、うん、振り返って座ろうとしたらすごい後ろから押すのね、その黒人の人か誰なのか分かんないけれど、うんうんうん、もう注意が背中に行った段階で、うん、なんか気にはなってたけど、この人もしかしてすごい座りたいのかなってまず思ったのよ、
うんうんうん、
で座りました。ほんのに多分5秒ぐらいなのね、うん、そしたらカバンが開いてたと、
うん、
でパスポートが、パスポートケースとパスポートが盗まれてたんですけれど、
うん、
で今回盗まれたものなんですけれど、うん、私パスポートケース、うん、まあこんな安いものなんですけど、パスポートケース、うん、パスポート、その中に入れてたノルウェーの ID カードと、
うんうんうん、
ノルウェーの運転免許証、うん、日本のじゃないです、ノルウェーの運転免許証と、うん、あと保険あの山ピーさんの健康保険証が取られました。で、うんうんうん、あと各種マイレージ関係、アナのマイレージとかカードと、
うんうんうん、
あとプライオリティパスのカードが盗まれて、
うんうん
うん、まあ、そこに入ってただけなんですけど、丸ごとそれだけ取られたのね、うんうん、多分そこの中に多分貴重品が入ってると思われたのかもしれないんだけれど、うん、残念ながら入ってたんです。そんな使い物にならないものを取られまして、うんうん、でまずカバンが開いてたから、カバンが開いてると思って調べたら、うん、クレジットカードはあるのね、
うん、
で他も何もあるんだけれど、パスポートケースが丸ごとなくなってたから、
うん、
やばいと思って速攻閉めて、でヤマピーさんに取られたっていうのだけ言って、もう動転しちゃってるから、ひとまずその黒人って思ったのよ、
うんうんうん、
その人探そうと思って降りたのね、うん、でヤマピーさんは次の日も仕事っていうのをしてたから、うん、もういいから先帰ってとか言って、うん、で探しに行ったのよ、
うんうんうん、
でカシャーってしまって、うん、見たけれどやっぱいないのね。そのフランスってやっぱ黒人の人も多いから、
うん、
でもあれだけ黒の全部で揃えてる人だったら、うん、なんとなくいるかなと思ったら、うん、結構やっぱ紛れるんだよね黒って。
人も、まあ、混んでたからね。
で、
うん、
全部黒だから顔まで覚えてないのよ、
うんうん、
全部黒だなってイメージしかなくて顔が全く浮かばないんだけれど、うん、ひとまずそのパスポートケースが僕一応青と黄色でできてるやつだから、うん、なんとなく目立つかなと思って、
うん、
何も入ってるものは何もないからさ、そのパスポートなんて今偽造できないだろうからと思って、うん、どっかでポイって捨ててないかなと思って、うん、その駅のホームをぐるぐる回ったのよ。その黒人の人降りてたから、
うんうん、
絶対その人だと思ってるから、うん、でも多分ね後で思ったことに、うん、その人だけじゃないと思うのね。
俺もねその人じゃないかもしれないって思った。
だってその人が後ろから手伸ばすたらいくらなんでも見えるわけよ、うん、僕目の前にカバン持ってるから、うん、背中にやってる、さっきの昨日てかそのヤマピーさんの背中に回してたらいくらなんでもちょっと気がつかないかもしれないけど、うん、自分の目の前にあるから手が伸びてきたら気がつくだろうなって思ったんだけれど、うんうんうん、じゃないところから多分誰かがやらない限りは取れないのよ、
うん、
でも後ろから圧をかけてるのはあの人なのよって、うん、思ったから、
うん、
連携なのかなと思って。
俺ね降りた人だと思う、あの座ってた2人だと思う。
座ってた人でしょ、僕もあの人たちだのかもしれないと思って、うん、でも黒人の人もいなくなってたから、
うん、
でその座ってた人たちも黒人でしょ、
うん、
で、あ、ちょっとな、もしかしてかなと思ってい ろいろちょっと思ったけれど、
違う、黒人2人じゃなくて、
うん、
黒人の大人に、
うん、
なんだろう、ラテン系の女の子かなんかだったのよ。なんか親子じゃないのになんか不思議なコンビだなって思ったの。
あ、なるほどね、
うん、でなんでかっていうと、
うん、
僕のカバンも開いてたの
だよね。ってなると一人ではできないから、うん、で山ピーさん一応チャックされてたからパコって開いてただけなんだよね。
そう、僕はそのメインのところに何も入れてなくてさ、
うんうん、
で入れやすい奥のなんだろうファスナーのところに全部入れてたのね、
うん、
でメインのところ開きづらいし、
うん、
そうだね、そのなんだろう、バックルを開けた上でチャックを開けなきゃいけないんだけど、うん、バックルも開いてチャックも開いてたんだけど、
あ、そうなんだ、
うん、
取られてなく、
そこには何も入ってないから、
うん、あ、なるほどね、うんうん、
でも奥のファスナーのところは閉まってたから、うん、そこにさとりあえずパスポート入れてて、あ、やばい、これ言っちゃったら後で取られるかもしれない、
あ、 あ、まあ、ね、ちょっと狙われちゃうかもしれない。
狙われちゃうかもしれないけど。
で、そういうのがあって、うん、だから絶対一人の技じゃないんですよと思って、うん、しかもそんな後ろ3、本当に5秒ぐらいなわけよ、うん、3秒か5秒か分かんないけれどぐらいの状況だったから、うん、やばと思って、うん、で僕その目の前にあるわけよカバンが、うん、いくらなんでも気がつくでしょって思ったんだけど、
目の前っていうかね、もう胸元に、
胸元です本当に、私の胸にのところにあったのにもかかわらず空いてたから、うん、そう絶対プロだと思って、
すごいよね、
うん、なんかでなその数秒だよ、
ウエストポーチなんですよ、で、うん、ウエストポーチがあのちょっと本当にウエストポーチで伸びないんだよね、
う
ん、
そう
伊藤さんのやつ、そうだからギリギリ伸ばしてやっとボディーバックにしてるやつを、
うん、
なんだろう、胸にしてる、危ないから胸側に持ってってんだよね、
そう普通だったらこう何お腹のへその下に巻くようなやつなんだけれどね、
うん、
それをもう怖いから胸元に置いてたんだけれど、うん、それが取られてたからもうびっくりしちゃって、うん、でその後取られて急いで外出て国電を探したけど見当たらず、うん、捨てられてるかもしれないと思って、うん、その赤と黄色のパスポートケースならゴミ箱に入ってるかもしれないと思って探したの、うん、2周して見つからず、
うん、
もうダメだこりゃと思って、うん、でひとまずヤマピーさんには取られないように気をつけて空港行ってって言って送り出したのね、
うん、
で、まあ、LINE でだけどね、
うん、
でその後そのホームにあったインフォメーションセンターに行ったわけよ、
うん、
インフォメーションセンターにフランス語通じないから Google 翻訳使って、うん、これだからっていうのだけ言ったら、うん、あちょっと待っててって言ってなしばらく数分したら印刷された紙だけピュッと渡されたの、
はいはいはいはいはい、
でえっと思ってでこれ警察署行きなさいって意味ってなってて、
うんうん、
こここうだからって言って、
うん、
渡されたんだけど、
うん、
そんな僕ご存知の通り地図読めない子なんですよ、
はいはいはいはい、
女子だから、うん、全く読めないから、
女子だから、はい、
地図読めないから Google に、
うん、
そのこのアドレス入れてって言って打ち込んでもらったのよ、
うん、
で打ち込んでもらってでそれを頼りに警察署に行って、
うん、
レポート出して、
うんうん、
で取られたって言ってその日も日曜日だからやってないかと思ったら、うん、その人が全部、まあ、やっぱあの空港のインフォメーションセンターがやっぱプロだからここはやってるからって言って
空港っていうかあれでしょ、
あそう
駅でしょ、
駅のインフォメーションセンターの人がプロだから、うんうんうん、多分よくあるのかもしれないけれど、
はいはいはい、
ここならやってるからって言ってちょっと十何分歩いたところなんだけれど、
うん、
あったから、うん、そこでいろいろ人は少ないんだけれど、
うん、
なんかいろいろやってくれまして、
うん、
で私保険入ってないから保険クレジットカード会社にちょっとこう大丈夫ですかって言ったらおりませんって言われて、
うん、
あまあいいやと思って、
うん、
で
もなんかね伊藤さんのもあの家族なのであの会社の旅行保険が効くはずってうちのスタッフ言ってた、
うん、言ってくださってますよね、うん、本当神様のような会社だなと思うんですけれど、
うん、
まだちょっと提出してないんですいません、うんうんうん、そのうちなんですけど、
はい、
でそのまま、
うん、
あのパスポートを取られたから、
うん、
あの紛失証明書だけもらったのね、
うん、
で一応僕そのなんとなくそのパスポートを帰国のための渡航証みたいなの取って帰るっていうのをしてたから、
うんうんうん、
帰国のための渡航証を取ってノルウェーに帰ろうと思ってそのままの足で大使館に向かおうと思ったら日曜日だからやってねえやと思って、
うん、
一泊したのよ、
はいはいはい、
安いドミトリーみたいなところに泊まって、うんうん、で中心部から離れてるんだけど、うん、またそこに泊まってただその一本で大使館の方に行けるからいっかここでと思って、
うん、
安かったから泊まりました。でその翌日に大使館に行って、
うん、
帰国のための渡航証を取りたいんですけどって言ったら、うん、ああ帰国のための渡航証はで 取ってノルウェーに行きたいんですけどって言ったら、
うん、
帰国のための渡航証って言葉の通り日本に帰りますよって話になったのよ
えどこに帰んねんみたいな、
そうあなた日本ですよね、うん、帰国のための渡航証だからって言って、まあ、案の定のフランスの感じで当たられたわけですよ、うん、日本人ですよ当然、
うんうんうん、
って言われて、あそうなんだ、日本に帰るのか、じゃあちょっと航空券調べますわとかって言って調べてる最中に、はいはいはい、もう一回呼ばれて、
うん、
で行ったら最短で4日間、
はいはいはい、
月曜日に行ったら木曜日なんですけど、うん、木曜日にパスポートできますよって言ってくれたのね、はいはい
はい、
でパスポートできたらノルウェーに帰れますって言われたから、うん、えっと思ってやればできんじゃんと思って、
うん、
じゃあ日本に帰る航空券よりもノルウェーの方に帰る方が安いから、
うんうんうん、
じゃあ宿泊してもノルウェーに帰った方がいいなと思って、
うん、
何木曜日まで滞在してパスポート取って帰ったって感じなんですけど
ねー、
かもうだからもうその帰りパスポートじゃあ木曜日できますって言って朝一行ったのよ、
うんうんうん、
行って取ってまた再び同じそのオルリーに行かないといけないんですよ、うんうん、 でそこやっぱ怖いなと思って、うんうん、南京錠持ってたのに常に持ち歩いてるのね南京錠に関しては、うんうん、なぜならユースに泊まる可能性があるから、うんうんうん、でそれをもうカバンに一応つけて、
うん、
もう
開かないように
開かないようにしてで鍵もポケットに入れて、うん、かつもう一応手でこう隠して帰ってきたね、うん、
へ
えっていう思い出でしたよ。
いやでもその割には、うん、あのエンジョイしてる写真を
え
すごく見ましたけど、
ね、私泣いてたでしょ
泣いてたかどうか知らないですけど、うん、あのこ今夜もワイン飲んでますみたいな
もうやってられないと思って飲んでやると思って飲んでただけじゃないでも
ちょっとね自暴自棄になるよね、
うん、そうね
そう
もう年末にそんなのがありましたからね、うんうんうん、でも今回の事件はもうこれ再発を防ぐために、
うん、
まずちょっといろんなちょっと出来事ありましたけれど、うん、あのパリのちょっと動画をちょっと作ろうと思って、うん、今ちょっと段を取ってですけど3回パリにちょっと行っちゃってるんで、はい、1回目2回目3回目になるんですけれど、うんうんうん、パリの特集をちょっとやろうかなって今ちょっと頑張って YouTube を撮り始めてます。あ、撮り始めてね、
編集し始めてますね。はい、はい、いいと思います。あのパリはいいです、
うん、それでも好きなのよ、
うんうんうんうん、
そんな被害にあったにもかかわらずパリはめちゃめちゃ好きで、
う
ん、
だからね僕 もうそれは、
うん、
あのパリに行くのはやめられないからせめて、
うん、
カバンは変えなきゃいけないと思って
そうです
日本でカバンを買ってまいりまして、
はい
はいはいはい、
もらいました。ありがとうございます、う
ん、多少開けにくくなってるといいですけど。
そうですね、うん、あともうパリに行くってなったら南京錠して、うん、もう移動しようかなと思います、うん、ちょっと手間かもしれないけれど、うん、そうあの一番いい方法っていうのを言われたんですけれど、うん、大きいコートに包むのがいいですって言ってた、
うん、
内側に、うんうんうん、かもう本当にお腹の中にパスポートをとか貴重品を入れるやつあるじゃん、
うん、なんかそれ学生の頃はそういう感じで言われたけど ね、
うん、
地球の歩き方とかなんか肌着の上に、
うん、
あの旅行用ポーチを入れて、
うん、
その上から上着を着ましょうみたいな、
うん、そう、
うん、
っていう話をしててでそれまさにもうちょっとだけ話していいですか、
うん、
あの僕ユースにその後結局木曜日までいないといけないから泊まったんですけど、はいはいはい、そうしたら日本人のおじさんが泊まりたんですよ、うん、同じ部屋で、うん、日本の方ですかって言われたから、うん、日本のものですって言って、うん、あの出身はどちらですかって聞いたら名古屋ですって言ったから、うん、あ同郷ですよとか言って同じ愛知ですとか言って、うん、名古屋じゃないですけどって言っていう話をして、
うん
で実はですね空港に降り立った時に、はいうん、コーヒー買いに行く時に、
うん、
カバンスーツケースを置いてたら、
うん、
なくなってたんですよって言って、
うん、その人置き引きされた人なんだ
でそう、うん、置き引きされたんですよって話になって、うん、大丈夫ですかって言ったらその後警察署に行ったら、うん、保護してくれてたって言って
何を
スーツケースを、
はいはいはい、
置き引きじゃなくて、
うん、
こういうことしちゃダメだって説教を受けたって話になって
ああそうなんだ、
うん、いやよかったですねそれでも本当に置き引きありますよとか言って、うん、そうだよねとかって言った、
うん、
その日の次の日にその人、うん、警察署の人に声かけられたんだよねって話になって、うん、パスポートちゃんと持ってるかって話になったの、うん、って言って、
はいはいはい、
あパスポート持ってるよって言ってお腹をこうポンポンポンって刺したらしいのね、
うん、
でそうしたらあじゃあ大丈夫だって言って、
うん、
じゃあお金とかも大丈夫かって言って、うん、ここに入ってるから大丈夫って言ってこうやって普通にその場を離れてたらしいのね、うん、警察署、
うんうんうん、
あ警察の人が離れてったのね、
うんうんうん、
でそれ地球の歩き方にも書いてあるんですけどそれ、うん、危ないやつですよって言ったのよ、
うんうんうん、
それその財布とかもあるのかって言われた時に出してそのまま、うん、それもう一回確認するからって言って渡したらもうそのままお金なくなるからねって話をその人に言って、うん、よかったとか言ってて、
はいはいはい、
こんなのんきな人いるんだって思って
その人って別にじゃあ被害には何も会ってないの、
うん、会ってないけれど、
うん、
なんか結構ですね僕が聞くにいろんなトラブルにはその後も会ってたっぽいのね、
うん、あそうなんだ、
うん、
うんうんうん
で結構この人すごいけど強運で、
うん、
結局取られるものもなくっていう感じで過ごしたんですけどパリはもう全部危ないわけじゃないんですけれど、うん、気をつけていただいてその警察の手口は結構有名なので覚えていただいて、うん
うん、あでも俺それロンドンで会った
あね身分証出せって言って、うん、財布も出せってやつでしょ
うん、
うん
なんかでもね本当に出して多分本当に警察だったみたい
ならいいんだけれど、
うんうんうん、
その え、その人も同じこと言って、うん、警察署の証明書を出してもらってよ、ちゃんと見てよって言って、うんうんうん、ちゃんと本当見ましたかって僕は言ったのね、うんうんうん、あ、でも一瞬だったかもって話をして、うん、もう一瞬の時点でその人絶対信じないでって言って
なんかその時はそれは5年ぐらい前のロンドンなんだけど、うんうん、あの僕が話しかけられたの、イタリア系の移民の人に、
うんうん、危な
っ、 で話してて、うん、でその後何も言わずに別れたのね、
うんうん、
であの移民はちょっと犯罪者でやばいからって言って警察の人が来て、
うん、
でとりあえず身分証出せって
。おかしいよそれもそれもそれよ、犯人だよ、
ダメかな、
ぐるぐるぐる、
そうかな、
移民系とその警察はぐるっていうのは通例だから、う
ん、え、マジで、
うん、出した、
あ、出した出した、でも何も取られなかったけど、
結局さ、うん、財布は出してないでしょ、
財布出してない、
あ、それで通常は、うんうん、別にその人たちはパスポートとか ID なんて興味ないわけよ、
うんうんうん、
そのクレジットカードとお金が興味があるから、うん、その後お金も取られてないかっていうのが通常の流れなのね、
うんうん、
で、え、お金って言って財布を出すでしょ、うん、でこうやって出して、え、これ取られてないかって手を差し伸ばされたりとかして、ちょっと見せてみろって言われて、それで取られるっていうのを通例、抜き取られるっていうの
が、なるほどね、
通例なんで気をつけていただいて。
なんかね、日本のご上司の方々3人で、うん、と一緒だったので、
うん、ああ、よかったね、
うん、よかったのか、逆にね、それで上司を危ない目に遭わせたんじゃないかと思う。
本当だねまあそういうこともあるので、はいはい、それでもまあポリ大好きですってことだけ言おうかなと思います。
そうね、パリもロンドンも大好きです。
はい。
はい。
おゆかつ in Norway。
はい、ここまでお聞きくださってどうもありがとうございます。ご感想、ご質問、今後取り上げてほしいトピックなどは、ハッシュタグおじかつでツイッターの投稿、DM、YouTube のコメント、概要欄に記載のご感想フォームなどでご連絡をお待ちしています。
はい。
いいですかね、これで、お焚き上げできましたかね。二人ともロンドンのパリも、
そう、これでね、もう一個だけちょっと今言いたいことがあるんですけど、
なんじゃい、
あの、
うん、
そのパスポートを取るにあたって日本も同じなんですけれど、うん、戸籍証本の原本がいるんですよ。
原本がね、
はい、はい、いるんですけれど、これ原本は取れないんですよ。あの
海外にいるとね、
海外にいるから取れないから、うん、母親に言って、うん、土下座して、うん、すいません取ってきてくださいって言って、忙しいの、うん、っていう話になって、うん、言ってもらった母親に今すごい感謝してますってことだけ伝えたいです、はい、お母さん
ありがとうということで、
うん、でしかもそれを写メで取って、はい、うん、送るんだけど、シャミがどうもぼやけてんのよ、
うんうんうん、
手が震えてんのかなのか分かんないけれど、そんな中で撮ってくれた母親本当ありがとうっていうのだけ今ここを借りて言わせていただきます。
凍えながらこう手が震えて、
震えたのかな分かんないけど、そう、うん、揺れてて、もう一回撮ってって言って結局10枚ぐらい送ってもらってるんですけど、
はいはいはい、でもそれで大使館でね、発行できたからよかったよね。
そうで、原本は後ほど送るってことになって、はい、山 P さんが今回日本に帰ったタイミングで原本を母親が送ってくれたので、それを持ってきてもらったんで、うん、こちらから、
はい、ハンドキャリーさせていただきましたよ。
はい、
はい、
パリに送りますってことです。
はい、はい、ということで、いいですかね。
はい、
はい、それではこの辺で
バイバイ。